恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙の6章1節から9節です。エペソ人への手紙の6章1節から9節、はじめに3節までをお読みいたします。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたの御言葉、法則そのものであられるこの御言葉によく今夜も聞き従い、そしてあなたのその御約束を私たちはしっかりと覚え、あなたの御言葉通りに生きることの幸いと祝福を勝ち得ることができますように、主よ、今我らを整えてください。御言葉の前に清く整えて、そしてあなたの命そのもの、それを豊かに預かり、祝福の子供となることができますように、我ら一同助けてください。しもべを助け、預かる一人一人を助けてください。これからの一切をあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このエペソの5章のところから、ね、前回のところ、妻たちよ、また夫たちよ、ね、そのところから、この6章の、今日の箇所に至るまで、主が立てられた権威に従う、という、ところが大きなテーマです。物事には権威構造があります。上に立てられた権威があり、服従、その下にあるものはそれに従うべき、そしてそれに従うならば従うなりの祝福を得ることができます。しかし従わないなら、従わないなりの、それなりの生き方を生きていかなくてはならないわけです。ここで今日の箇所は、ね、子供たちをまず子供たちに対しての命令ですけども、主にあって両親に従いなさい。子供は両親に従うこと、それが主から義務付けられております。父と母を敬え、実戒でありますね。実戒の第5回ですけども、この2節見ますと、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。あります。実会の第1回から第4回までは、ね、主との関係についてです。神様と皆さんとの1対1の関係の中において、どのように接するべきか、ね、実会はですから本当に権威に従った、権威の優先順位に従ったものです。このエペソの6章1節でも、子供たちよ、主にあって両親に従いなさいと書いてありますね。主にあってです。ですから主抜きの親子関係、これは、正しくないわけですね。主を抜きにして、ね、父母に従うこと、例えば、ね、お父さんお母さんが、あなたもイエスキリストを主とするな、あなたはもう教会に行くな、そういうふうに両親が言うとするならば、権威の中において、まず第一に従うべきは両親のよりもまず初めに主がおられるわけです。実会、この、後ろの、ね、賛美歌の後ろの一番後ろにありますね。第1回が、あなたには私を置いて他に神があってはならない。第2は、ね、偶像を作ってはならない。第3は、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。で、第4が、安息日を心に留め、これを聖別よ。で、主との関係がこの最も先に、あります。そして 第5回目からが人間関係の中の戒めであり、その人間関係における第1の戒めがあなたの父母を敬えというところです。親子関係、これがこの世の中において子供が生まれて初めて親に接しますね。子供が生まれてまず第一に目にしますのは母親です。そしてその次に父親、子供が最もこの世の中に送り出されてから最初に従うべき権威構造、それは父母なんですけども、もしですねその父母という最も基本的なおかつ、ね、原始的な権威関係、従うべき権威にもし服する、子供が服することをしないとするならば、この世の中は権威構造で成り立っております。もう上から下までこの宇宙は全て、その、ね、権威構造によって成り立ってるんですけども、もし最も基本的で、ね、原始的なこの権威関係に従うことを服従することができないとするならば、その子供は、ね、正しい権威関係を身につけずに宇宙に、地球に、ね、この世界というところに放り出されてしまうことになる。この世界は権威構造で成り立っております。もし、ね、最も基本的な権威構造に従うこともできないとするならば、この人生歩むこと全てが、全てにおいて、ね、向かい風、逆風になってしまうんですね。最も基本的な権威関係、最も身近、最も親しい、ね、権威関係である、ね、父母、これを敬うことをしないとするならば、もっと大きな権威である、ね、父なる神様にどうして正しく服したり、あるいは、ね、接することができるでしょうか。だから、ね、父母に従うということ、これは最も基本的なことです。あのダビデの子供のアブシャロム、いましたね。とても美しくて、とても有能で、頭も切れる、人受けもする、ね、人との接触がうまくて、そして、ね、計り事にも長けている、あんな頭がいいんですけども、でも彼は父を侮りました、ね、父の、その寝床に登り、そして父を 大っぴらに呪って、父親を、ね、王座から、ね、追い出して、そのエルサレムから追い出して、そして、ね、自分が王になるんだということで、逃げている父親を、ね、追いかけて、で殺そうとしました。その彼の最後はどうだったか、ね、第2サムエル記の公開説教を覚えてますね。彼の最後は本当に悲惨で、呪われた、実にあっけないものでした。彼は、ね、自分のその髪の毛、非常に長い髪の毛は自分のその美しさの象徴だったようですけども、でもその髪の毛が木に引っかかって、彼チューブラリンに、ね、木に吊るされてしまいました。ロバーが、ね、彼が乗っていたロバーが、ね、彼をチューブラリンにしたままどこかに行ってしまった。もうまさしく神様がそれをしたんですね。でそれで、アブシャロムは寄ってたかって、ね、それを見たヨアブとその、家来たちに殴り物にされて、木に吊るされた状態で槍で突かれて、そして彼の死体は、ね、もう誰も、通り過ぎないような森の奥深くの中の、ね、ホラー穴に投げ込まれて、石が山と積まれてしまって、ね、普通王子だったら王の墓に葬られるはずですけど、でも彼は木にかけられて殺されて、誰も、ね、行き来しないようなところで、石、これの山の下で、ね、そのようになってしまった。彼には3人の息子がいたんですけども、でもダビデ王に逆らい始めてから、その3人とも、ね、死んでしまったようです。でそれで、アブシャロムは、ね、自分には子がないからということで記念碑を建てていたんですけども、でも結局、ね、父親にそんな、ね、恥ずかしめをさせて、でそして裏切って、もう計り事を立てて父親を、ね、追い出して、なおかつ殺そうと追い回す、もう本当に呪われた最後になってしまう。父母を敬いなさい、ね、それは約束が伴っております。この実会の第5、あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。アーメン。この世の中において最も基本的な権威構造である父母に敬う、これは約束が伴っているんです、ね、幸せになるという約束、父 上で長生きするという約束です。ただし、ね、権威構造には、ね、父母の上に主がおられます。この主にまず従うべきであるんですけども、でも、ね、もし父親母親が皆さんにおいて、ね、主に対する信仰について何の邪魔をしないとか、ということであるならば、皆さんは父母を、ね、その言うことを聞くべきです、ね、基本的に尊敬し敬うべきです。もし敬うこと心、ね、それが、持てないとするならば、ちょっと、この地上において幸せではないことになってしまうんですね。そして、この子供たちに対してのみならず、ね、主は、父たちよ、4節で、父親に対して、パウロを通して命令をしております。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。アーメン、ね、父親も本当に子供たちに対して、ね、子供を怒らせるような、ね、理にかなっていないようなことを、もし父親がするとするならば、子供は、ね、怒ります。父親はどのようにして子供を訓戒し育てていくべきか、これもまた主の教育と訓戒によってって書いてありますね。主の教育と訓戒によってです。ここもまた、ね、主が主体です。子供たちを育てること、それは主の教育と訓戒によってなんです。子供たちが、ね、親、ね、実家の中によっては父母を敬いなさいと書いてある、ね、だからといって、ね、何もかも、親は子供に対してしていいということではなく、むしろ子供を怒らせてはならない。なぜなら子供たちの主は同じ父親母親の主である、ね、イエス様ですから。ですからその子供たちもイエス様を見ております。そしてイエス様を見た上で父母を見るとするならば、もし父母が、ね、主にあってではなく、もう自分の感情とか、あるいは理にかなってないことによって子供を怒らせるとするならば、子供たちは、ね、主に叫ぶしかないですね。親は主の教育と訓戒によって、ね、子育てをしていくべきです。ですから家庭の中において、この父親が最も権威のトップですね。そしてその次に母親、そして子供たちはその父親に従うこと、これが要求されております。そして男と女、夫婦の中において前回も見ました通り、頭は夫の方です。そして妻は主に従うように自分の夫に従いなさい、書いてあります。夫たる者もね、本当にキリストが教会を愛されたように、妻を自分の体のように愛すること、これを前回学びました。ですから一家の中における、ね、権威構造の、主人、それは、ね、夫であり父であるわけです。そして、子供たちは父母に従うこと、これが正しい、ね、権威構造です。家族という、ね、最も社会を構成する最小単位の中において、ね、父親あるいは夫、彼に従うべきです。ただ、ね、唯一の例外は彼らがもしキリストから離れなさいとか信仰を捨てなさいとかいうこと、これについては、ね、この夫のさらに上におられるイエス様、その敬意、そちらの方に従うべきなんですね。皆さんの 会社の中でもし皆さんの上司の、ね、部長と社長言ってることが違って、部長が社長に逆らっているとするならば、皆さん部長と社長、ね、どちらに従うべきか、ね、これ当然社長の方ですね。皆さんのもし、ね、主人、たるもの、会社の上司でも、あるいは、ね、夫とか、ね、あるいは両親とか、ね、もし主からの信仰を離れなさい、ね、そういうふうに共有するとするならば、その部分については、ね、ただ主に従うべきであって、その主にから離れなさいという言葉には従うべきではありません。ただそれ以外のところであるならば、ね、基本的に主が、 権威を全て定められました、ね、この世の中に存在している権威のうちで主が定められなかった権威というものはありません。ですからもし権威に逆らうとするならばその主の定めに逆らうことになってしまうんですね。だから私たちはよく気をつけるべきです。従うべき、ね、権威、ね、夫あるいは、ね、父母、ね、あるいは、ね、もし何かの、会社とかに、において権威構造のところにあるのであればその上司に従うべきです。ただ全ての権威のトップは主です。この主に従うべきです。続いてこの5節からのところ、ね、奴隷たちよ、ありますね。まあ、この世の中的に言うならば、ね、その先ほどの会社組織における、ね、部下たちよ、ね、そういうふうに言い換えてもいいかもしれません。あるいは、ね、何か勤めの中に入っているとするならば、ね、権威構造の中において、上に立つ人に、ね、従うべきだ、ということが書いてあります。5節、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなくキリストのしもべとして心から神の御心を行い人にではなく主に使えるように善意を持って使えなさい。良いことを行えば奴隷であっても自由人であってもそれぞれの報いを主から受けることをあなた方は知っています。アメン。奴隷たちに対して勧められていることそれは、ね、主人に従うということです。パウロは、ね、奴隷制について、とやかく言っておりません、ね、奴隷制は良くないとかそういうことを言っておりません。当時の世界には、ね、奴隷、という制度がありました、まあ、今の時代はこの日本においては奴隷制というものはないんですけども、でも、ね、かつての時代の奴隷制というものは、ね、現在の、この会社の上下関係、ね、若者たちが服しているその会社のような、ね、そういう保証が一見あるようでいて実はないようなそういう時代よりも、この現在の日本よりも、ね、昔の時代の奴隷の方、ね、立法で定められている奴隷の主人と奴隷の関係そちらの方がはるかに、ね、待遇が良いものでした。奴隷と主人の関係において、ね、主人は奴隷が、ねこれユダヤの立法においては、ね、奴隷が、7年目に、ね、主人の元から離れるときはしっかりと主人は奴隷が独り立ちして、ね、家庭を築き上げていくことができるように、ね、その保証を与えてやることが定められているんですけど もう今の日本は、会社組織、ね、そういうことを、ちょっと望めないですね。そんな待遇のいい会社を見つけることが本当に難しい状況になってきております。とにかく奴隷あるいは何か権威の下に服しているべきものそのものはキリストに従うように恐れおののいて真心から地上の主人に従いなさいと言われております。なぜなら全ての権威は主が立てられたからです。冒頭でお見せしましたのはローマの13章1節からのところです。ローマの13章の1節から、ちょっとお読みしていきます。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく存在している権威はすべて神によって立てられたものです。したがって権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。 しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には怒りを持って報います。ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにも従うべきです。アメン。権威は主がお立てになられました。ですから、ね、それに従うべきっていうのは、ね、ただ、ね、その支配者が怒ることが恐ろしいからとか、ね、剣が帯びてるのが恐ろしいからではなく、ね、良心のためにも従うべきだ。なぜならこれ主が立てられたからですね。だから、ね、奴隷は、ね、地上の主人を、本当に主に従うように、ね、恐れ敬う心を持って従いなさい、ね、エペソ書でパウロが進めているわけです。権威に逆らっている人は神の定めに背いているのですと2節に書いてありました。ね、この地上において、例えばこの日本という国の中において、ね、日本国憲法を、それを犯して犯罪を犯した。そしたら、例えば人を殺す、ね、そういうことをするとするなら、ね、もし、自首したりしない、ね、あくまで、ね、警察に捕まらないように逃げるのであるならば、その人やがて指名手配犯になってしまいますね。指名手配犯になったら、もう逃げなければ逃げ続けなければ生きていけない、国からの補助も得られないし、また、世間一般からのその、報いといいますか、ね、恵みをいただくことはできません。ただ、ね、顔を隠して逃げ続けなくてはならない。それと同じように、もし皆さんが神様の定めを犯して、ね、違反してこの世の中を生きているとするならば、それと同じように心に安息がないまま、ね、裁きを恐れながら、ね、生きていかなくてはならない。一見ですね、神様の、法則に逆らってそれに違反して自分の自由に生きている人は、自由に生きているようでいて実はとても窮屈で、実はとても、ね、平安がない、恵みを受けられない状態のまま、ね、神様の目を、支配者の目を恐れながら、生きていかなくてはならない、そんな人生を送らなくてはならなくなってしまいます。だから、ね、主の御言葉に聞き従う人生、ね、主は権威を定められました、ね、主が定められた権威に服すること、まずその最も基本中の基本が、ね、父母です。そして夫婦関係においては、ね、夫、そして奴隷やまた服役 している人にとって、あるいは、ね、会社勤めしている人にとっては、その上司にあたる、ね、主人にあたる人、ね、彼らに、心から、もう主が立ててくださった権威という、ね、その思いを持って、ね、それに、服するということを、ね、していくべきです。ただその全ての中において主が最も根本的に従うべきお方です。ね、ダニエルもバビロンという本当に望ましくない上司にの下で、使いました。ダニエルは、ね、本当に、忠実に使えたんですけど、唯一、神様を礼拝してはならないというその定めだけにはそれには服しませんでした。ダニエルは、ね、その法律が制定されてもそれを知っておきながら家に帰って、ね、窓を開けたまま、ね、いつも通りに、ね、イスラエルの方角を向かって死を、ね、一日に、2度でしたか3度でしたか礼拝しました、ね、死を敬うということ、これは何にも増して優先させるべきことです。ダニエルはそのゆえに、ね、王様の命令に逆らったということで、ライオンの穴に投げ入れられましたけれども、主が守ってくださいました。そして、ね、守られたダニエルを、その当時の王様ダリオスが見て、本当にダニエルの使える主こそが、ね、全地を支配しておられる主である、ね、それを栄光を見て、そしてかえってダニエルを陥れた者たちをライオンの穴に投げ込みましたところ、ね、穴に下る前にもうその、ね、ダニエルを陥れようとした者たちは家族もろともライオンに、ね、穴にもう達する前にライオンに噛み殺されてしまった、ね、本当に主は報いられるお方です。主、このお方が私たちの権威の最も、ね、根本たるお方、そしてその主が立てられた権威には ね、服するべきなんです。だから、ね、奴隷たちに対しても、ね、キリストに従うように恐れおののいて真心から、ね、その地上の主人に従いなさいと言われております。それも、ね、人のご機嫌取りのような、ね、そういった上辺の形ではなく心から、ね、善意を持って主に仕えるように仕えなさい、ね、それは良いことだからです。そしてそれは報いを受けることができるからです。そして、エフェソン6章の9節、主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。アメン。主人たちに対しても、ね、奴隷に対して、主を恐れ敬う心を持って、その務めを全うしなさいと言われております、ね、皆さんも、会社において上司になるとき、あるいは夫として妻、をあるいは家庭を治めるとき、本当に主からそれが権威が与えられて、そして主の代理としてその役割を果たすのだという自覚を持って行うべきだ、ね、なぜならもし、その下辺たち、あるいは、ね、妻が、あるいは子供たちもが、神様に従う、ね、神様を恐れ敬うのであるならば、ね、彼らも主を見ているからです。もし、ね、妻に対し、あるいは、ね、息子娘に対し、あるいは部下に対して、ね、本当に、理由もなく、脅したり、あるいは、ね、粗末に扱ったりしてしまったら、ね、主がそれを見ておられます。だからあなた方は脅すことをやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから、パウロは言います。そうです、ね、主は奴隷にとっても主人にとっても、ね、主は主です。夫にとっても妻にとっても子供にとっても主は同じ主です。その主が見ておられるわけですから、だから、ね、主人たる者はしっかりとその、ね、しもべたる者を正当に扱いなさい、ね、夫たる者は妻を正当に扱いなさい、子供たちを正当に扱いなさい、ね、そう言われております。主にあって正当に扱うことです。すべての物事には権威があり、この世の中はその権威の中において成り立っております。その権威に従って歩むこと、これには報いがもたらされ、そして、ね、その権威に従ったなりの、その、恵みをいただくことはできるんですけども、でも、権威に従わないとするならば、その恵みは得られず、そしてあたかも、ね、指名手配犯が、国から逃げながら、もうビクビクしながら安息なく生活しなくてはならないのと同じように生活しなくてはなりません。なぜならすべての権威の、主人はいつも皆さんを見ておられ、そして皆さんにすべてのものを与えてくださるお方であり、あるいは与えることをしないこともお出来になるお方だからです。だから私たちは、ね、この地上において幸せに生きるために、ね、幸いに長く生きるために、主が与えてくださった権威に従って歩む、そのようにして幸いをこの地上において勝ち得ていく皆さんでありますように。また主人たる皆さんはしっかりと主にあって正当に治める皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人が今いただいたことを、そのことをもとに祈りましょう。主が見ておられること、主が皆さんに与えられること、それに従い、そして主が与えてくださったその中において正当に敬意に従って生きていくことができるように、今それぞれが祈りましょう。主の主であられる私たちの主イエス様。 あなたを第一に従うこと、これはよく私たちは耳にしますけれども、この地上における主人に従うこと、それを私たちはどれほどしているでしょうか。あるいは主よ、あなたから任されたこの権威にどれほど忠実にそれを行使している私たちでしょうか。今日あなたがそのことを示してくださったことを感謝いたします。父母を敬うということ、これが子供たちにとって第一の戒めであり、それは約束を伴った戒め、それをするならばこの地上において幸せを生きることができる、長生きできるというその約束を伴ったものです。どうか私たちはこの戒めに従って本当に父母を、あるいは目上の人を敬い、あるいは上司を敬って、そのように正しくあなたが立ててくださった権威に従って生きることができますように、あるいは私たちがその権威の上の権威に立たされているものであるならば、正当にそれを行使して、そして子供を怒らせることが ないように、部下を虐げることがないように、不当に落としたり、そのような従わせ方ではなく、本当に真心から愛を持って、あなたがこの権威を任せてくださったというそのことをいつも覚えつつ、これらのことに当たることができますように、どうか助けてください。王の王であり主の主はイエス様、あなたです。あなたを第一にして歩んでいくことができますように、あなたに歯向かう権力、勢力、それに対してはイエス様の名前によって対抗し、そしてそれ以外のことであるならば、正当にあなたが立てられた権威に従うことができますように、どうかこの正しく権威に従うということを、これを我らが体得し、この地上において全てのことにおいて順風満帆な追い風の人生を生きることができる我ら一同でありますように助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福します。アーメン。アーメン。